皆さんおはようございます、休暇をいただきまして先週はいませんでしたけれども、久しぶりにですね、何の奉仕もなく教会の礼拝に出るということを先週はしまして、ありがたい機会だなと思いますと同時にちょっと寂しいなという気もしまして、またこうして御言葉の牢につくことができますことを本当に感謝しています。さて今日はですね、幼児祝福式がありまして、それに合わせた聖書の箇所をということで祈って今日の箇所を与えられました。第二テモテの1章の1節から5節のところになります。イエス様もですね、子供を祝福したわけですよね。先ほど幼児祝福式の中で1箇所聖書を読みましたけれども、弟子たちが来ちゃダメって言ってもイエス様は子供たちを喜んで呼び寄せて、そして手を置いて祝福される方である、こういうことを皆さんはご存知と思います。イエス様がそうであったように、私たちもイエス様の御心を行う者として、教会はですね、子供たち、また次世代の人たちに信仰を伝えていく、また祝福していく、このことを使命として与えられているんだということを今日改めて覚えたいと思います。教会の使命の一つとして、子供たちを、また次世代の人たちを信仰を伝えて祝福していくのだ、このことを覚えていきましょう。特にですね、この御言葉のところではテモテの手紙ということで、テモテへの手紙ですね、パウロがテモテに宛てて書いた手紙、そこのところからそのことを改めて見ていきたいと思います。まずですね、1節2節を読んで、このテモテの手紙というのはどういうものなのかということを簡単にお話ししたいと思います。では、テモテの手紙第2の1章1節2節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。キリストイエスによって与えられる命の約束を述べ伝えるために、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから、愛する子テモテへ、父である神と私たちの主キリストイエスからの恵み、憐れみ、そして平和があるように。はい、このように書いてあります。読んで分かります通り、これ誰から誰の手紙かと言いますと、使徒パウロがテモテという若い伝道者に向けて書いた手紙であるということですね。愛する子へ、愛する子テモテへって書いてありますから、あれ子供いたのかなと思うかもしれませんけれども、その肉親という意味ではなくてですね、信仰の子、もしくは我がこのように可愛がっている信仰の後輩と言ったらいいでしょうか、そういうことであるわけですね。で、パウロにとってはですね、おそらくですけれども、このテモテ君がまだ若い伝道者ですけれども、本当に小さい子供の自分から知っていたのではないかなと思うわけですね。そしてその若い自分から一緒に歩んできた、あるいは教えてきた CS の先生のような、あるいは牧師のような、そういう立場であったパウロであったと思います。ですから、本当に我が子のように可愛い可愛いテモテという、そういうところがあったのではないかなと思うわけですね。でしかしですね、そういう愛らしい2人の関係ですけれども、2人がこの手紙の時点で置かれている状況というのは、なかなかシビアかつハードな状況であるんですね。これどういう状況でこの第二テモテ書かれているかと言われていますかと言いますと、まずですね、パウロは殉教の直前の牢獄の中でこれを書いていたというふうに言われているわけですね。まもなくパウロはローマ帝国によって、皇帝によって殉教させられるわけですね。つまり死刑になるということです。このキリスト教、イエス様を信じる信仰を熱心に広めていたということが原因になるわけですけれども、それによって殉教することになっている、この直前にローマの監獄で書いていたであろうというふうに言われているわけですね。で一方でこのテモテ君の方も結構大変な状況であったわけですね。彼はこの時何をしていたかと言いますと、任せられたエフェソ教会の牧会に当たっていたわけですね。でエフェソ教会というのは、今年度はちょうどエフェソの信徒の手紙を読んでますから、私たちにとっては馴染みのあそこですね。そしてパウロはエフェソ教会に入っていても、そのことで手紙を書いているわけですね。惑わされんなよ、教会というのはこういうもんだぞということを書いているわけですけれども、まさにですね、その渦中にテモテはいたわけですね。簡単に言うと分裂騒ぎがあったわけですよ。 教会の中でいろんなインチキの教えを教えちゃう人たちが、ウゴのタケノコのように出てきてですね、そして教会の中は大混乱、そしてこの若い異邦人の教会が今にも崩れ落ちてしまいそうである、そこを任されているテモテという、こういう図式であるわけですね。本当に彼が苦しんで、労苦してこの教会の牧会の働きをしていたということが想像に難くないわけです。でその状況の中で愛する子というぐらい、本当に大切に大切にしてきたそのテモテが苦しんでいる、それに対して、パウロとしては、間もなく自分は死ぬだろうということはうすうす分かっているわけですよね。命を懸けた最後のアドバイスを書き送っている、これがこの第二テモテだということになっているわけです。でまずですね、今日のところでは失礼、特に、まずですね、このテモテの信仰というのはどこから来ているのかということが記されているわけですね。そこのところに目を留めていきたいと思います。では5節のところを開いている方はご一緒に読みたいと思います。よろしいですか、いきます。5節、せーの。そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。はい、このように書いてあります。まずですね、テモテの信仰がどこから来ているのかということが書いてある、それは見て分かった通りおばあちゃんロイス、祖母のロイスさん、そしてお母さん母のエウニケさん、この彼女たちがまず信仰を持っていた、そしてその子あるいは孫であるこのテモテ君が信仰を持つに至って、そしてやがて大きくなり今ではエフェソという大きな教会を任されている、そういう状況であるということであるわけですね。でこの祖母のロイス、おばあちゃんロイスやお母さんのエウニケ、また愛する子といって手紙を書くパウロの姿、こういうところを見ていきますと一つ大切なことが示されているわけですね。それは今日の箇所のところには信仰というものが家族やあるいはパウロのように家族みたいに愛してくれる人、そういう人たちの関わりの中で生まれてくるものであるということですね、継承されていくものであるということが書かれてあるわけですね。改めて言いますけれども、今日の箇所からまず第一に分かる大切なことは、信仰とは家族やあるいは家族のように愛する愛してくれる人たちとの関わりの中で継承されていくものであるということです。信仰は一人である日急に持つものではありません。これは皆さんおそらく同意してくださることではないかと思うわけですね。皆さんの中で信仰を持っているお一人お一人の中で、朝目が覚めたらクリスチャンになっていたという人いますか？多分いないと思いますね。ある朝目覚めたら私クリスチャンがここに来って書いてあったとかですね、そういうことはないわけですよね。そうじゃない、そうじゃなくて必ずですね、誰か伝えてくれる人、そのために関わってくれる人、そういう人たちが複数いて、その中でだんだんだんだん信仰を持つようになっていって、そしてある日決心をして本当に信仰を持って一歩を踏み出していくわけですよね。このある日決心をしてというところがですね、基本的にそれぞれすることであるわけですから、あたかも自分で信仰を持ったというふうに私たちは思いがちですけれども、決してそうではない。もちろん神様の御霊がということもありますけれども、また周りの人たち、多くの人たちとの関わりの中で私たちは実は信仰を育まれ育てられ、そして信仰を持っていっているのだということが言えると思うんですね。ローマの信徒の手紙の中でも、開けませんけれども、皆さんご存知かもしれません、述べ伝える人がなければどうして聞くことができようかという御言葉が出てきますね。述べ伝える人がいなければどうして聞くことができるでしょうか。誰も言われなかったらそれは絶対分かりようがないということですね。聞かなきゃ分からないということですね。特に神様のこと、イエス様のこと、誰からも聞き知らされることなく、ある日急に知っているということは決してないわけですね。誰かが伝えてくれた、誰かが関わる中でそれを示してくれた、体現してくれた、教えてくれた、語ってくれた、いろんなことを通して少しずつ少しずつ分かっていくわけですよね。人は必ず他の信仰者との関わりの中で信仰を持っていくものであるということです。そう考えてみるならば、 家族や子供たち、また教会の次世代の人々、あるいは周りの一人一人に信仰を伝えるのは誰かといえば、それはあなたでもあるということですね。あなたであると言ってもいいかもしれません。私たち一人一人であるということを今日この箇所から改めて覚えたいわけです。皆さんがご自分の家族に信仰を伝えるその役目は誰にあるのでしょうか。それはあなたご自身にあるのですよということですね。教会にいる子どもたち、今下の CS に移動しました。今日はですね、特別の分岐をして、で来週からですね、クリスマスのページェントの練習を始まるということですね。いろいろ作戦を練ってですね、そういうふうにしているわけですけれども、そういう工夫を凝らしたり、教会の子どもたちや若者たち、次世代の人たち、そういう人たちに信仰を継承していくのは誰がするんですか。それは CS のスタッフではありませんよ。もちろん CS のスタッフもしますね。牧師ではありませんよ。牧師ももちろんしますね。皆さんお一人お一人ですよということが今日の中で示されていることだと思うんです。教会の子どもたち、自分の家族、教会の外の人たち一人一人に伝えることができる、それは私たち一人一人である、あなたもその一人なのだということを改めて覚えたいわけです。みんながそれぞれこの意識を持って初めて私たちが教会としてその使命を果たしていくんだということを心に留めていただきたいと思うんです。特にその時にですね、本当にこのロイス、エウニケ、またパウロの姿というのが一つのモデルになるんじゃないかと思うわけですね。具体的なことは書かれてませんけれども、このパウロがですね、純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。こういう書き方を見るとですね、なんとなくその姿イメージできますよね。おばあちゃんのロイスさん、お母さんのエフニケさんたちの本当に神様に従う立派な姿があった、あるいは本当に苦しみながらも信仰を守ってきた姿があった。特に初代教会のね、苛烈な環境の中での信仰者たちですから、そういう彼女たちの姿があった。そしてその中でこのテモテを本当に愛して育ててきた彼女たちの姿があった、そういうことじゃないかなというふうに思うわけです。ただロイスとエウニケがですね、ある日突然テモテを呼び出して、よいかテモテ、これから一子相伝の大事なことを伝えるぞと言って、で実は我々はキリシタンでこういうことを信じておるとか、そういうことをしたということではないわけですよね。必ずおばあちゃんお母さんたちがテモテを愛を持って接して育てて、きてその中で彼女たちの背中を見たり、あるいはその教えてくれることを聞いたりしながら、少しずつ少しずつ育まれていった信仰が手も手に実を結んでいったということがわかるわけですよね。またパウロも愛する子手も手と言って、この自分の死が目前の状況でも一生懸命手紙を書いているという、そういう姿があるわけです。何が言いたいかと言いますと、伝えるという時にまず愛するということが大事だということですよね。このロイスやエウニケのように、パウロのように、彼ら彼女らが何をしていたかといえば、それはテモテを心から愛していたということですね。そしてテモテが信仰を持っていったということに改めて心を留めたいわけです。このおばあちゃんお母さん、あるいはパウロのように愛して信仰を伝えていく、そういうものでありたいというふうに思うわけです。で特にですね、その信仰を伝えるということが単にしたらいいねということじゃなくて、本当にすべきことだということを改めてここで確認したいわけですね。一節のところ改めてもう一度読んでみたいと思います。ちょっとキリが悪いので、二節の愛する子テモテまでまとめて一緒に読んでみましょう。一章一節から二節の頭までを読んでみます。いきます、せーの。キリストイエスによって与えられる命の約束を述べ伝えるために、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから愛する子テモテへ、はい、こういうふうに書いてあります。パウロはですね、挨拶の最初で自分の使命をわざわざ書いています。それは何かと言いますと、キリストイエスによって与えられる命の約束を述べ伝えるために使徒とされたパウロからということですね。ここの命の約束を述べ伝えるためにというところが、この手紙の挨拶の特徴であるわけですね。パウロはよく知ったテモテに対しても挨拶文をね、きちんと書くわけですけれども、その中であえてこういうふうに言うわけです。 命の約束を述べ伝えるために使徒とされた私から愛する子テモテに手紙を書きますというふうに挨拶をしているわけですね。命の約束を伝えるということが私たちの使命だ、私たちの持っている最も大事なものだということをパウロはテモテに改めて伝えたかったんだと思うわけです。このことを考えるときに、私たちが愛する子たちに残せる最高の財産は何かということがもう一度分かってくるのではないかと思うんですね。私たち教会が、私たち信仰者が残せる最高の財産は何でしょうか。それは愛と信仰です。これは間違いありません。私たちが愛する子に、愛する次世代に関わる一人一人に残せる最高のものがあるとしたら、それは愛と信仰です。他の何者でもありません。おそらく皆さんの中でこのことについて異論のある方はないと思います。この世で最も価値のあるものは命である。ノーという人いますか？多分いないと思うんですね。他にも異論はあるよっていう人はいると思いますけれども、それは絶対違うっていう人はまあまあいないですね。この世で最も価値のあるものは何ですか？それは命です。よく学校でも幼稚園のようなところでも保育園のようなところでも聞くことがあるような、そういう表現であるわけですね。このことに関して異論はほとんどない。特に今のこの時代ではそれに関して異論はほとんどない。なのになぜ最優先に永遠の命を子どもたちに渡さないのかということが問われることになってくるわけですね。私はですね、思うんですけれども、日本の教会でこれまでにあった一つの大きな課題というのがあると思います。それはですね、こういう考え方です。信仰は個人の自由だ、だから子供に押し付けるものではない、こういう考え方が今までの教会の中にあったと思います。これはですね、一見すると正しいことのように見えるんですけれども、私は大きい問題ではないかなと思うんです。もちろんですね、他人に押し付けるものではないですよね、皆さんだってよくよく分かっていると思いますね。自分の家族に信仰を伝えようと思った時にですね、グイグイグイって押し付けるとやめてやめてやめてってなる。これはもう人間の拒否反応ですから当たり前なんですけども、押し付けようとしたって絶対相手は信仰を持たないって皆さんよく分かっていると思うんですね。ですけれども、押し付けないとしても、そういうふうにね、これ個人の自由の問題だから、この子は勝手にね、どっかでイエス様に出会って信仰を持ったらいいねくらいに思ってるんだとしたら、それは絶対違うということですね。例えば、変な例えですけれども、ちょっとイメージしてほしいと思うんですね。向こうに断崖絶壁があるとします。子供がそっちに向かって歩いていくとします。その子供に言います。そっちに行くのはあなたの自由だよ、でもできればやめといた方がいいよって言うでしょうか？しないですよね、絶対ね。そこに断崖絶壁があってわからないで歩いている子供がいたら絶対止めないでしょうか？何が何でも止めると思いますね。あなたの自由だから行ってもいいよとは言わないと思いますね。絶対行っちゃダメだというふうに言うと思うんですね。私たちは永遠の命を信じていますね。またイエス様に命があるということを信じています。その信仰が本物であるならば、あるこそその時に私たちは、あ、この信仰を伝えなければならないという切なる思いになってくると思うんですね。真剣に祈らなければ、真剣に考えなければ、そういう思いになってくると思うんですね。ここで問われているのは子供がどうかということじゃないんですね。私たちの信仰がどうかということが問われているんですね。皆さんが本当に永遠の命のことを信じていますか？本当にイエス様のことを信じていますか？本当に聖書に書かれたことをちゃんと全部信じていますか？そのことが問われているのではないかと思います。もちろんここで、皆さんをですね、責めているわけではありませんね。皆さんが本当に真剣に家族や子どもたちのために祈って、歩んでいるということは私もよくよく分かっています。ですけれども、改めてもう一度確認のためにこの御言葉から思い起こしたいわけですね。私たちは本当に命の約束を預かっているんだ、そのことを改めて心に深く留めたいと思います。そしてその命の問題だけじゃないということです。信仰を伝えていくのは命の問題だけではないということですね。それはこの地上の歩みにおいても最大のものを与えることができるということなんですね。改めて5節のところをもう一度読みたいと思います。5節はですね、最初の1行だけ読みたい、最初の1行というか、こう最初の1文だけ読みたいと思います。思い起こしていますまでを読んでみたいと思います。いきます。5節、せーの。 そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。はい、こういうふうに書いてあります。ここでですね、パウロはテモテが持っている信仰が純真な信仰だと、こういうふうに言っているわけですね。私ですね、純真な信仰って何かなってよく分かんなかったんです。でいろいろ調べてみたんですけれども、その結果分かってきたことはですね、驚くべきことなんですね。それは純真な信仰と聖書の中で呼ばれているものはどういう信仰かと言いますと、ただ疑いがないとかそういうことじゃないんです。苦難を忍ぶ信仰であるということなんですね。純真な信仰というのは苦難を忍ぶことができる、忍耐することができる、乗り越えていくことができる、そういう信仰であるということなんです。聖書の他の箇所では、私たちの信仰は火によって精錬されるということが書いてありますね。私たち、金や銀をですね、どういうふうに精錬するかということを知っている方も多いかと思いますね。火で高温で焼くわけですよね。そうすると不純物が焼けて飛んでいくわけです。そして純粋な金や銀が残っていくわけですね。同じように私たちの信仰はどうやって、成長していくでしょうか。それは苦難を通してだということですね。苦難や労苦を通して私たちの信仰は火によって清められていく、純真になっていく、本当に不純物のないものに変えられていくんだ、成長していくんだということが聖書で教えられているわけですね。つまり純真な信仰というのは苦難を忍ぶ信仰であるということなんです。例えばですね、今日の後のところの8節を一緒に読んでみたいと思います。パウロがですね、そのことをよく分かってこの第二テモテを書いているということが分かってきます。8節を開いている方は一緒に読んでみてください。いきます、せーの。だから私たちの主を明かしすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。はい、こういうふうに書いてあります。パウロはですね、自分が囚人であるということを恥じてはならないと書いてあると同時に、テモテの結構厳しい状況よくよく分かっているけれども、その中で何て言っているかと言いますと、むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでくださいって、こういうふうに言ってるわけですね。結構な状況です。本人はこれから死ぬんです。なんとなく分かってるんです、そのことは。そしてテモテもですね、相当苦しんでるんです。エフェソの教会がもうこのままじゃ崩壊すると思ってるんですね。そういう中でパウロは愛する子テモテに何て言ったかというと、ああよく頑張ってるね、よく頑張ってるねっていうふうに言ったわけじゃないということですね。あるいはもうそんなだったら逃げてもいいよ、もうやめたらいいんじゃないって、そういうふうに言ったわけでもない。何て言ったかというと、一緒に苦しもうって言ったんですね。一緒に苦しみを忍んでいこうって言ったんですね。これが命がけの最後の彼のアドバイスだったわけですね。間もなく死ぬ彼の最後に残した愛する子へのアドバイスは、一緒にこの苦しみを忍んでいこうというものであったわけですね。永遠の命だけじゃない、この地上においても最も幸いに生きるために継承することができるもの、残せるものは何かといったら、それもまた信仰であるということなんですね。先日ですね、マナというデボーション誌がありまして、それの9月のやつを読んでいたときに、面白いことが書いてあったんですね。それは、私たちは大きな誤解をしていることがある。それは苦しくないことが幸せだと思っていることだというんです。苦しくないことが幸せだと思っていることが大きな誤解だということが書いてありました。私はなるほどというふうに思いました。もし私たちが苦しくないことが幸せだと思っているとするならば、子どもたちに、次世代に、周りの人たちに残せるのは、なるべく苦しくない環境にしてあげようということですよね。なるべく楽なようにしてあげようということですよね。でも私たちはもう一つ大事な人生の真理を知ってますね。もう大人ですからよく分かってます。それは苦しくない人生なんてないということですよね。苦難のない人生なんか絶対ないということですよね。どれだけ周りを準備してあげたとしても、どれだけ楽な人生を歩ませてあげようとしたとしても、人生に必ず苦難を訪れる。人生は必ず苦しむ。人はその苦難の中を歩んでいかなければならないということを、皆さん自身が一番よくご存知であるわけですね。しかし、そこを喜びを持って、希望を持って歩めるかどうかは大きく違うということですね。いい時はいいんですよ。みんな誰だって幸せだなって感じてる時はみんな幸せなわけですよね。その時に誰も手を出す必要はないわけです。勝手にその人が幸せを感じているわけです。でもですね、苦難の時ですよ。苦難の時に皆さんが 残せる最大のものは何ですか。その中でも希望を持って苦難の中でも生きていくことができる、その中でも喜びを持って生きていくことができる、本当に苦しいんだけれどもなお立ち上がってその山を乗り越えていくことができる、それは私たちにとって信仰であったではないですかということですね。人生には必ず苦難があります。しかしそこを喜び希望を持って励まし合って乗り越えることができるのが信仰だと思いますね。家族に近しい人たちに子どもたちにお金を残すこともできるかもしれない、教育を残すこともできるかもしれない、環境を残すこともできるかもしれない、そしてそれはとても素晴らしい大事なことです。でもそれよりも何よりも人生をどんな時も支えてくれるのは信仰だということを皆さん自身がよくご存知であるわけですね。そのことを改めてこのパウロの言葉から思い起こしたいと思います。先日というか昨日、全く昨日なんですけども、昨日ですね、みゆちゃん寝かしつけながら、私本を寝かしつけながら寝てる横でですけど本読んでたんですけども、いただいた本でですね、佐藤明先生の本がありまして、佐藤明先生って福島第一、バフテスト教会の先生ですね、つまり原発の一番最短距離にあった教会です。そして今はそこに戻れないですから、流浪の民をした果てにですね、今いわきのところに新しいチャペルが建って、そこで教会を牧しておられる、そして教会がそこに改めて復活した、そういう、本当に素晴らしい神様の証が詰まったそういう歩みの先生ですけれども、その先生がその震災の時のことについて書いていた、説教集みたいなやつなんですけども、それを読みまして私とても感動しました。で、私たち自身もですね、特にこの辺りに住んでいる人たちはあれを一回経験していますので、本当に他人事じゃなくですね、感じると思うんですね。私も何と言いますか、本当に共感しながら読みました。私たちが味わった以上の苦しみであるわけですけれども、なおやっぱりなんかこう分かるからね、すごく感じるところがありました。でその中で、こういうことが書いてあったんですね。その地震があった時、津波があって、そして、こう原発のことがあって、そしてその第一バフテストの人たちはみんな逃げなきゃいけなかったわけですね。気の気のままで出ていった。でその時にちょうどですね、地震があった時に佐藤先生は千葉の方に用事があって出かけていたんですね。で、4日後にやっと合流することができた。でその合流するまでの間、いろんな何とかですね、策を巡らして北上していくわけですよね。その中で奥さんと一緒に先生は話していたわけです。何を話していたかというと、絶対1人や2人何人かはこういうふうに言うよねっていうふうに言ったんです。それは何かというと、こんなことがあるなんて、なんでだ、神様はいないのか、絶対言うに違いない、そう思いながら2人は北上していったそうなんですね。神様がいるならこんなこと起こっていいはずがない、神様がいるんだったらこんな苦しいことは起こらないはずだ、そういうふうに言う人がきっといるだろうな、そう思いながら夫婦で話しながら北上していったそうです。でもですね、結果は違ったですね。誰一人それは言わなかったそうです。むしろ合流した人たちが口々に言ったのは、あの中で先生、神様に私は助けられました、そういう言葉ばっかり聞いたっていうんですね。ある人は津波が膝まで押し寄せてきた、ある人はその中泳いでなんとか命からがら逃げてきた、ある人は緊急手術を行って、緊急手術が終わったばかりの状況のまんま、なんとか避難しなければならなかった。そういう状況の中だったけれども、誰もなんで神様がいるのにとは言わなかった。私たち神様を信じているのにとは言わなかったというんですね。むしろ神様が助けてくださったというふうに言ったというんですね。苦難の中で私たちが本当に私たちを支えるものは何でしょうかということを考えていくときに、それはやっぱり信仰であると思うんですね。主がおられる、主が守ってくださる、主がこの苦難を乗り越えさせてくださる、苦難があったとしても本当に、それを耐え忍んでいくね、それを乗り越えていく力を与えてくれる、そのことを教えてくれるのが神様、また信仰ではないかということをそこで改めて思うわけです。話がちょっとそれてしまったように感じるかもしれませんけれども、何が言いたいかと言いますと、私たちが信仰を継承していくということを考えるときに、それは命の問題である、またこの地上の歩みにおいても本当に幸いを得るためのものである、このことを改めて覚えたいと思います。順風のときには本当に喜べばいい、しかし逆境のときにこそ信仰は本当に光るものであるわけですね。私たちが何を残せるでしょうか、周りの人たちに、愛する人たちに何を残せるでしょうか、改めて覚えて 本当に教会としてそれに応答していくものになりたいと思います。最後に具体的にどういうことができるでしょうか、少しお勧めをしたいと思いますけれども、まず第一に私たちはやはり祈りたいと思いますね。まず祈りたいと思います。私たちが愛する家族のために、愛する近しい人たちのために、周りに住む人たちのために何ができるでしょうか。まず信仰者としてできる第一歩は祈ることではないでしょうか。その一人一人のために祈りたいと思います。また祈ってきた人はぜひどんな一歩を踏み出すことができるか、その一歩をぜひ思い巡らして見ていただきたいと思いますね。どんなことができるでしょうか、ぜひ考えてみたいと思います。また教会として私たちは何ができるでしょうか。この命の福音、また幸いに苦難を乗り越えていく信仰をどのように伝えていくことができるでしょうか。ぜひこのことも一緒に思い巡らしていきたいと思います。教会はですね、一人一人でバラバラではないですよね。みんなで励まし合って助け合ってそれをやっていくことができるわけですね。ぜひそのことを一緒に思い巡らしていきたいと思います。ではしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の御言葉を思い巡らしながら応答の祈りを自由に捧げていただきたいと思います。ではそれぞれ祈りましょう。愛する神様、感謝いたします。あなたの皆を心から賛美し礼拝いたします。あなたが私たちに命を与えてくださったこと、また私たちの人生の中で多くの大きな山々を乗り越えてくる力を与えてくださったこと、改めて覚えて感謝をいたします。またこの大きな恵みを私たち他の人たちに、周りの人たちに、愛する人たちに伝え、また託していきたいと願うものであります。主、私たちは本当にあなたの知恵をいただきたいと願っています。またどのようにすればいいのかわからない時もありますから、教えてくださり力を与えてください。ここにいるお一人お一人は本当にそのために心を尽くして祈り労しています。主、どうぞそのことにあなたが恵みを持って答えてくださるように、身をもって答えてくださるようにお願いいたします。また新しい知恵を与え、新しい力を与え、本当にその愛する一人一人に信仰を伝えていくことができるように、あなたが助け導いてくださるようにお願いいたします。神様、どうぞまた私たちこの勝田教会をあなたが顧みてくださり、この教会に連なる子どもたち一人一人、また次世代の一人一人を特に顧み祝福してくださるようにお願いいたします。イエス様の命を一人一人が受け取ることができるように、またどんな苦難の中もその人生を喜びと祝福を受けながら歩んでいくことができるような、その信仰を受け取ることができるように、神様どうぞ子どもたちを祝福してください。次の世代の人たちを祝福してください。あなたが顧みてくださるようにお願いいたします。 たくさんの恵みをありがとうございます。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。